皆さんと共に姉妹と集えることを嬉しく思います。この放送は99カ国に39の言語で届けられています。生放送を視聴している人も大勢いますし、中には時差のために再放送を見る方々もいるでしょう。どこにいようと参加してくださる皆さんを心から歓迎します。特に高校を卒業したばかりでこの世界規模の集会に初めて参加している皆さんを歓迎します。皆さんがインスティテュートをはじめとする宗教クラスを受け、霊的な学習の機会を活用してくださるよう願っています。クラスや活動に参加することは皆さんが人生のこの時期を上手に乗り越える上で大切な命綱です。
皆さんと集えることに感謝します。皆さんは私たちの霊を高め信仰を増してくれます。皆さんは預言者と使徒の言葉に見事に応じています。家族歴史や伝道、また儀式執行者としての奉仕を含む神殿活動を行う皆さんの信仰深い姿に鼓舞されます。皆さんへの感謝と愛をお伝えします。
まずはじめにケニア・ナイロビのヤングシングルアダルトについて経験したことをお話しいたします。あるディモーショナルで結婚について率直に話し合っていたとき、永遠の伴侶に何を求めるかと彼らに尋ねました。何人かが発言した後、結婚相手として大学の学位や車、快適な家を求められていると感じる若い男性たちがいると分かりました。一方、若い男性がそういったものに向けて懸命に取り組んでいるならば、喜んで待つ気持ちがあると発言する女性もいました。今晩はそれを試してみたいと思います。結婚適齢期の独身の兄弟にお尋ねします。自分は勤勉で性格が良く、強い証と高い冷静がありながら、結婚して女性を幸せにできるだけの物質的な備えができていないと思う人は手を挙げてください。高く。では独身の姉妹にお尋ねします。勤勉で性格が良く、証も冷静も確かな愛する男性のそばで学び成長するためであれば、結婚生活の中で物質的な祝福については喜んで待てるという人はいますか？手を挙げてください。高くです。部屋を見渡して手を挙げている誰かに興味が湧いたでしょうか？
ナイロビ
で私は手引き第2部の一節を引用しました。男女の霊は互いを補完する性質を持っている。男性と女性は省エネに向かって一緒に進歩するよう計画されている。ある若い男性が立ち上がって言いました。いいですね。結婚してくださいという代わりに、一緒に進歩しませんかと聞くことにします。とても知恵のある言葉だと思いました。アフリカには早く行きたければ一人で行きなさい、遠くまで行きたいなら一緒に行きなさいということわざがあります。でもこう付け加えたいと思います。ぜひ一緒に行ってください。主の助けにより二人で進歩し補い合うことができます。数学だと 1+1 は2ですが、二人が一致すれば 1+1 は2よりも大きくなります。そこに主が加われば、その合計は無限かつ永遠のものになるのです。皆さんのご想像通り、これから結婚について話しますが、少しひねりを加えたいと思います。永遠の結婚に向かって進歩することについてお話しします。私たちを含め 皆に関係のある話です。既婚、未婚、年齢を問わず、誰もが現在の状態から進歩できます。永遠の結婚はイエス・キリストの福音における最高の儀式です。男女は神殿で約束の聖なる御霊により結婚の結び固めを受けます。この真剣の儀式を受け、誓約を守ることによってのみ、私たちは死後も引き続き夫と妻、永遠の伴侶でいられるという祝福を受けるのです。誰もが永続する関係を望みます。それは神聖な願いです。ネルソン大官庁はこう述べています。人が心に抱く最も崇高な望みは死後も持続する結婚です。永遠の結婚は誰にとっても可能です。天の御父の子供たちは現世で困難に直面しますが、永遠の結婚は永遠の計画において可能なものです。御父が子供たちのために準備しておられるうちの一部にしか預かれない運命にある人は誰一人としていないのです。忠実であれば天の両親の持つ全てを受け継ぐと約束されています。永遠の結婚もその一つです。ここにいる皆さんの中でこの祝福から漏れる人はいません。男女の間の結婚は神の永遠の計画に不可欠なものであるため、サタンたちはそれを攻撃しており、凄まじい戦いが続いています。サタンが永遠の結婚を経験することはなく、聖典にあるように全ての人が自分のように惨めになることを求めています。神に背いた年を経た蛇は神の生徒たちに戦いを挑み、私たちを取り囲むのです。永遠の結婚に対するサタンの戦いとはどのようなものでしょうか。神の制約の子供である私たちが愛を探し求めるときに、サタンは情欲を助長します。徳を得ようとするとサタンは清さをあざけります。神聖さを求めるとサタンは暗闇に誘います。罪を犯すとサタンは悔い改めではなく落胆を差し出すのです。サタンは破壊的な影響をもたらす地球を飲み込むような津波を作り出しました。例えばポルノグラフィー、不貞、大きく広々とした建物にいる人々からのあざけり、破綻した結婚生活などです。この世の影響力を避けられたとしても、快適な状態は私たちを現状への自己満足に陥れ、永遠の結婚への進歩を妨げます。それでも神を信頼し、信仰を働かせ、さらなる高みへ上るならば、テクノロジーやこの世的な娯楽、ソーシャルメディア、あるいは家族や友人が痛ましい状況に置かれるのを見て生じる後ろ向きな波のうねりも届かないような高台にいることができます。何年も前のこと、知り合いの忠実な男性が自分には幸せな結婚の可能性が薄いと言って落胆していました。両親だけでなく両家のおじもおばも皆離婚したというのです。身近で幸せな結婚を目にしたことがありませんでした。しかし主の助けを得て、彼は恐れを乗り越え神殿で結婚しました。この夫婦は結婚生活に喜びを見出し、5人の可愛い子供がいます。神の制約の子である私たちは頭を上げ、信仰と確信を持って将来を待ち望むことができます。救い主は世に打ち勝ち、私たちの罪のために苦しみ、私たちの進歩と繁栄のために道を備えてくださいました。こうして目の当たりにしている通り、天は開かれ、預言者と使徒を通して啓示が注がれ、私たちはサタンへの対抗手段を手にしています。この世が腐敗しても、主はご自分の軍勢、すなわち主の制約の子らを永遠の結婚と家族を築くことのできる安全な環境に集めておられます。ではサタンの影響に対抗するため、個人として何ができるでしょうか。結婚を取り巻く否定的な潮の流れをどう食い止められるでしょうか。 生活におけるサタンの力を抑え、幸せな永遠の結婚と家族に向かって絶えず進歩するにはどうすればよいでしょうか。答えはシンプルです。キリストの福音に従って生活してください。贖いの力を受け、主の再臨に備え、他の人もそうできるよう助けてください。結婚している方々は先頭に立ち、福音を中心とした家庭を築き、制約の道を歩む独身の兄弟姉妹と結婚について肯定的な話をしてください。クック姉妹とともに結婚に関する良い知らせをお伝えしたいと思います。たくさんあります。まず結婚に対する喜びと証を率直にお伝えします。幸せで実りある結婚生活と家族は不完全な人でも気づくことができます。それには天の御父とキリストとその贖いへの信仰を土台とする必要があります。祈りと悔い改め、許し、愛、正直、定説、一致、神殿の制約という福音の土台の上に築くのです。ネルソン大官庁はこのように述べています。どの結婚生活も2つの欠点を抱えてスタートします。欠点のある2人が夫婦となるからです。幸福は2人の熱心な努力によってのみ得られます。永遠の結婚は偶然に自動的に手に入るものではありません。夫と妻は生涯を通じて謙遜さと勤勉さ、意識的な努力を求められます。最良の知らせは、救い主と贖罪のおかげで継続的な進歩が可能だということです。主の御腕は私たちに向けて述べられています。主への信仰を働かせ、祈り努力するときに奇跡が起こります。善意は行動を呼び、悔い改めは許しに至り、弱さは強さへと変わり、悪は徳にとって変わられるのです。個人としても夫婦としても、キリストの贖罪を通じて強さと能力を増すときに、幸せな結婚に対する希望と夢は一歩ずつ現実のものとなっていきます。ではクック姉妹に代わります。信頼する妻に感謝しています。妻は主を愛し、主に献身していますし、私にもそうしてくれます。最高の親友であり、大切な永遠の伴侶です。
私の永遠の伴侶にとても感謝しています。夫は親切で忍耐強く、そして一緒にいて楽しい人です。夫と共に人生を過ごし、進歩できることに感謝しています。状況や不完全さに関わらず、すべての人は永遠の結婚に向かって進歩できるという皆さんの信仰が増すよう願っています。ある2組の夫婦について紹介したいと思います。どちらも神殿で結び固められた夫婦です。誓約を交わし、主の戒めを守り、結婚生活において福音の原則を実践すると約束しました。互いに、また神に対して愛と一致を増し加えようと努力しています。この話をするにあたり、彼らが永遠の結婚に欠くことのできないキリストのような特質を育む努力をしていることに特に注意を払ってください。数年前、南アフリカでダウィとエリサに会いました。二人は夫婦が一つとなるときにもたらされる喜びの模範を示しています。家族を強めることをテーマにしたあるディボーショナルで、クック長老が結婚生活を強めるために何をしているか尋ねたところ、ダウィがこのような経験を分かち合ってくれました。彼らはある日曜の朝、夫婦で朝食をとりました。集会所から遠くに住んでいたため、2時間かけて教会に行き、3時間集会に参加し、また2時間かけて家に帰りました。彼らは疲れと空腹に襲われるも、食料が底をついていたため、そのまま寝ました。真夜中になると、 お腹が鳴る音で2人とも目覚めました。ダビーはエリサに食べさせることができないことを心苦しく感じ、彼女にどう思われているだろうかと不安になりました。ところがエリサは悲しむことも怒ることもせず、ダビーの変なお腹の音をからかったのです。2人は笑い合い、またいずれ眠りに落ちました。ダビーはエリサの思いやりと支え、愛情に感謝を述べていました。妻が出て行ってもおかしくありませんでした。彼女を養うのは私の責任ですが、私たちは一つです。この経験について聞かれたエリサはこう言いました。夫は一番の親友です。たくさんのことをしてくれます。職場の人間関係で困っていると助言や元気をくれるんです。ダビーとエリサは人生の困難に一緒に向き合っていました。ダビーの言葉によると2人は一つなのです。食べ物がないのは彼の問題ではなく彼らの問題でした。食べ物の不足を結婚生活の危機とはみなさず、一緒に切り抜けられる一時的な問題として捉え、ユーモアで和らげました。翌日には状況を改善できると期待しながら眠りにつくことで信仰を示しました。ダビーとエリサは互いに対して、また神に対しても献身しました。2人は主の戒めを守るならば困難を乗り越えられるよう主が助けてくださるという信仰を抱いており、夫婦で人生の旅路を楽しんでいます。困難な状況のために2人が物理的、情緒的、霊的に離れることはありません。ダビーとエリサから最近主からたくさんの祝福を受けていると聞きました。今では自分たちの分だけでなく、困っている人と分け合えるほどの食べ物があるそうです。2人は一緒に進歩しています。ネルソン大官庁は夫婦として進歩する方法を教えています。
聖なる神殿で結び固められた結婚は、神の御業を完成させるために必要なその大いなる一致の秩序を夫と妻にもたらす始まりです。夫婦は互いに結び合わなければならない。その他の者と結び合ってはならないのです。彼らは一体となるのです。つまりイエス・キリストの贖いの力によって共に結び固められ、思いと心と精神を一つにする永遠の単位となるのです。彼らは主にあって一つになる必要があります。主を信じる必要があります。主を信じる信仰を持つ必要があります。まず心から主を愛するならば、伴侶を愛する能力が増すことでしょう。
次にネイトとレクシーについてお話しします。2人は夫婦がイエス・キリストとその食材を信じる信仰を働かせるとき、結婚生活に力がもたらされることを示す模範です。ネイトとレクシーは結婚後子供を待ち望んでいました。何ヶ月も待った後ついに妊娠しました。待望の知らせに喜びましたが、少しして残念ながらレクシーは流産し、二人は悲しみに沈みました。数ヶ月後再び妊娠が分かり、この度は順調に経過していきました。出産予定日の少し前、私はレクシーと一緒にパーティーに参加しました。彼女もみんなも子供の誕生日を楽しみにしていました。その後間もなく赤ん坊が亡くなったと聞きました。レクシーは母親と新生児でいっぱいの病院の分娩室で死産の赤ん坊を産みました。悲しい知らせでした。私は夫とともにネイトとレクシーの家を訪問しましたが、二人は悲観に暮れているだろうと思っていました。家に入ると私たちは穏やかな雰囲気を感じました。ネイトとレクシーは温かく迎え入れてくれました。 人はぴったりと寄り添って座り、娘を亡くした時のことを詳しく話してくれました。二人は主が彼らを憐れみ、重荷を和らげてくださったと言いました。またホープと名付けた可愛い赤ん坊への感謝を伝えてくれました。レクシーはホープを妊娠し出産できたことに感謝していたのです。二人の信仰に高められ慰められました。この困難にこれほどよく対処しているのは奇跡だと私が言うと、二人ともイエス・キリストとその贖罪により高められ強められたことを証ししてくれました。二人が重荷を負えるよう主は助けてくださっていたのです。主は二人を思いやられ、ネイトとレクシーも互いを思いやっていました。二人は神とそして互いに一つとなっていました。主の助けがあれば困難により私たちは一つとなることができます。ディートッド・クリストファーソン長老は言いました。神なしには暗い経験は落胆や失望、そして苦しみさえもたらします。神の助けがあれば慰めは苦痛に、平安は困難に、希望は悲しみにとって変わります。これらの話が結婚に対する皆さんの信仰を強めてくれるよう願っています。人生は困難に満ちていますが、福音の原則を実践するときに永遠の結婚に向かって進歩することができます。
私たちは中央幹部が話すのをよく見ますが、ご夫婦が永続する喜びを味わっている姿を見ると鼓舞されます。彼らは福音の原則を教えるだけでなく模範となっています。神と互いへ献身し、私たちに祝福をもたらしてくれるのです。ここで取り上げた夫婦以外にも、幸せで進歩に向かう結婚生活を送る夫婦は大勢います。どこへ行ってもそのような夫婦に会います。年齢や経歴は様々です。自分の知り合いにそのような夫婦がいないか探してみるようお勧めします。彼らを観察し、話し、質問してください。完全ではないかもしれませんが、彼らから多くを学べます。彼らは永遠の結婚に対する皆さんの信仰を強め、永遠の伴侶に祝福をもたらすキリストのような特質を育みたいと思わせてくれるでしょう。堕落した世の中に暮らす私たちは、夫婦関係を含めさまざまな障害に対処しなければなりません。永遠の結婚に向かって進歩しようとするときに直面するであろう障害を紹介します。よくある結婚の障害は、結婚相手に非現実的な期待を抱くことです。高すぎる、あるいは低すぎる期待を抱かないようにしましょう。誠心誠意祈り、天の御父と率直に話し合うときに導きを受けることができます。自己満足は永遠の結婚の障害となることがあります。より利己的で、あまり責任を負う必要のない現世の安穏とした生活に陥りがちです。自分の生活に満足し、成長する緊急性を感じないのです。この気持ちは天の御父の計画に反しています。現世の経験の目的は御父のようになることです。能力を尽くし、変わり、進歩しようとしなければ実現できません。現状に満足している人は、祈りと信仰を持ってその状態から抜け出て永遠の結婚に向かって進歩しましょう。天の父はそれぞれの状況において進歩する上で何ができるかを教え、祝福してくださいます。最後に、現代における最大の障害は、テクノロジーとメディアの不適切な、あるいは過度の使用です。個人を苦しめ、また交際中でも結婚後でも二人の関係を妨げるものとなります。オンラインでの投稿や動画再生、ゲーム、 SNS やアプリに時間を使うより、 生身の人と一対一で話し、笑い、分かち合い、助け、歩み、尋ね、学び、思いやり、与える機会が少ないならば、テクノロジーとメディアは皆さんが永遠の結婚がもたらす真の喜びに向かって進歩するのを阻んでいます。インターネットでの交流は生身の人間同士の代わりに取って代わるべきものではありません。ネルソン大官庁はスマートフォンの電源を切って脇に置くことの大切さを強調しました。こうおっしゃっています。質の高い時間を一緒に過ごすことがとても重要なのです。夫婦は2人の関係を育むために共に時間を過ごす必要があります。互いから学ぶために聞くことを学ぶ必要があります。そのような時間を前もって計画しておくことです。幸せな結婚が最も重要であるとしたら、最高の時を過ごそうと努めるだけの価値があるのです。独身時代のテクノロジーの習慣は結婚しても続きます。兄弟姉妹の皆さん、主の助けがあればどのような障害でも克服できます。永遠の結婚に至る制約の道のどこにいようとも、主の助けを得て進歩し、愛する人と道を歩むことができるでしょう。独身で有望な相手がいなくとも、夫婦関係に問題があっても、離婚した一人親であっても、依存症の克服に取り組んでいても、結婚の問題があっても、落胆していても、主は癒しを持って皆さんを修復し強めてくださいます。信仰を込めて主に心を向け、罪を悔い改め、進歩できるよう主の力を求めるときに奇跡が起きます。モルモン書に出てくる例は信仰を強めてくれます。ニーファイが船を作るよう命じられた話が好きです。ニーファイは船を作ったことがなく、その上荒野にいました。ニーファイの状況を時に荒野のように思える現世で永遠の結婚を築き上げるという務めと比較すると良いでしょう。ニーファイは自分の経験についてこう語っています。もし人の子らが神の戒めを守るならば、神は彼らを養い強くし、またご自分が命じられたことを成し遂げる手段を与えられる。ニーファイは信仰を働かせ勤勉に行動すると、主から船を作る能力を授かりました。その船でニーファイと妻と家族は海を渡って約束の地へ向かったのです。ニーファイが主の助けを得て船を作れるなら、私たちも主の助けを得て永遠の結婚を築き上げることができます。実のところ、結婚生活を築くことは船を作るよりも難しいのですが可能です。そうですよね、クック姉妹。独身の皆さん、では皆さんは誰と結婚しますか？ふさわしい結婚相手についての助言にはこと書きません。私は父から受けた助言はこうでした。結婚は金だ、愛は後からついてくる。父は個性的な人でした。母は結婚は愛よ、お金は後からついてくるわと言いました。伝道部会長の助言はこうでした。永遠のために結婚しなさい。永遠の結婚には神との協力が必要であり、結婚相手について神に勧告を求めることは欠かせません。父には申し訳ありませんが、お金では伴侶を選びませんし、愛だけでも選びません。永遠の結婚を目標とするのです。伝道部会長の教えに感謝します。帰還する際くれた助言にも感謝します。こうおっしゃいました。永遠の目標に向けて進歩し続けるべきだと言ってくれたのです。結婚に備え機会がやってきたら決して遅らせないようにと勧めてくれました。誠心誠意取り組んでも永遠の伴侶を見つけるのは簡単でないこともあります。一致した取り組みが求められるのです。帰還したその年に学校やインスティテュート、職場や教会で 女性たちと出会いました。何回かデートをしても友達関係以上に発展することはありませんでした。助けが必要だったので信頼していた伝道中の同僚のマークに連絡しました。町の反対側に住んでいました。彼にデートの相手を紹介してほしいと頼んだのです。私のことをよく知っていたマークは知り合いの女性たちについて検討した上でリネット・ハンセンという名前を教えてくれました。お互いに一緒にいて楽しいお似合いの二人だと思ったそうです。私は彼女に連絡しました。マークの思った通りリネットは金のリフェローでありやがてダイヤのリフェローとなりました。マークは霊感を受けていたのです。独身の皆さん、永遠の伴侶を探す方法はたくさんありますが、優れた方法がいくつかあります。永遠の伴侶を見つけやすい場所で探してください。永遠の伴侶という点を強調いたします。よく知っていて信頼できる人に紹介してもらうと良いでしょう。伝道中の同僚や誠実なクラスメート、前のワードで仲の良かった友達などはいますか？あなたのことをよく知っている人に紹介してもらってはどうでしょうか？紹介してもらったら信仰を働かせてその人に連絡し確かめてみましょう。うまくいかないこともありますが、霊感を受けた紹介によって人生が変わることもあり得るのです。信仰を働かせ希望を抱き天の御父に頼るなら良いことが起きるでしょう。リネットとデートを始めた頃、私たちは楽しい時を過ごしました。デートを重ねるうちに友情が深まっていきました。もちろん異なる点もありましたが、重要な点では一致していました。恋に落ちた2人はやがて決断する必要があると感じました。結婚して一緒に進歩するのか、それとも別々の道を行くのかです。私たちは結婚の現実的側面について評価しました。どこに住むのか、親から離れて経済的にやっていけるのか、このタイミングでいいのか、懸念していることについて共に祈り断食したところ、2人とも結婚したら御父は喜ばれると感じました。障害を乗り越えるのを助けてくださると感じたのです。これらはほぼ1学期の間にできた起こった出来事です。リネットは優秀な学生で勉強のためによく図書館に行っていました。私は彼女に会うために図書館に通いました。私の成績は上がり、彼女の成績は下がりました。本当のことです。それでも最高の学期だったと2人とも思っています。なぜだか分かりますか？一緒にいるときに幸せを感じただけでなく、共通の目標に向かって進歩していたからです。互いにそして神と一致していると感じました。二人の信仰は増し、主の助けがあれば何でも克服できると思うようになりました。喜びでいっぱいでした。私たちはユタ州オグデン神殿で結び固められました。もう40年ほど前のことです。結婚はどんな人間関係にも増して幸福をもたらす可能性が高いことに気づきました。なぜなら結婚は主の計画だからです。今日たくさんのことを学びました。今日お話ししたことが皆さんに伝わればと思います。話してきた教義が皆さんの心に染み込み、制約の道にあって永遠の結婚に向かって進歩できますように。幸せな結婚生活の例が皆さんの信仰を増し、進歩するために行えることがさりについて御霊が支えてくださったことを願います。もしかすると御霊は誰と進歩できるかを教えてくださったかもしれません。 既婚未婚に関わらず永遠の結婚に向けてなすべきことをしているのに進歩が見られないと感じている人は楽観的であり続け、最善を尽くし、主の業に貢献し、喜びを持って生活できるよう祈ります。ネルソン大官庁はこう述べています。主は私たちの行いだけでなく、私たちの望みに応じても一人一人を裁かれます。また聖霊の祝福はふさわしいすべての人に与えられます。忠実であり前進してください。主の時にかなってすべての祝福を授かることでしょう。それは真実です。主の助けを得ながら日の栄の結婚と永遠の家族を作り、強め進歩し続けることは素晴らしい機会です。イエス・キリストが私たちの救い主、贖い主であられることを証しします。主を通して私たちは強められ、天の御父の勧めをすべて果たすことができます。主の祝福が皆さんにありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。